皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、3月になりましたね。3月はですね、私にとって、誕生月ということもあって、3月の30日生まれで、31歳になるんですけれども、今年でね。やっぱりその、気持ちがリフレッシュ、ね、一新されるような、月なんですよね。だから、次のね、31歳の1年に向けて、どういう1年を送ろうかなってね、また、この、新年とはまた違う気持ちで、考える時間に、期間になるなっていうふうに思っております。でね、早速、3月はですね、新しい試みはしようと思っていて、で、それはですね、私が主催しているブルーミストという名前の、フリーランスになりたい人とかね、副業始めたい人に向けての、企業のプログラムを主催してるんですけれども、そこの受講生と一緒にですね、鎌倉で一泊の合宿っていうのをね、史上初めて、合宿型を初めてですね、やろうと思ってます。めちゃくちゃ楽しみで、で、土日とやろうと思ってるんですけど、土曜日は、半日ワークショップをね、ビジネスに関するワークショップをゴリゴリにやった後、夜はですね、私の受講生で、発酵料理の教室をね、主催している方がいるので、夜一緒にみんなで発酵料理をね、一緒にワイワイ作って、で、お酒をね、交わしながらみんなでグータンでもしようや、みたいな話をしてて、で、その鎌倉の場所もね、すごく素敵なところで、一軒家貸し切るんですけど、ビーチまで徒歩2分のところで、で、めちゃくちゃもう明るくて、開放感がすごくて、窓もたくさんあってね、ロフトもあるようなところなんですけど、そこで普段ね、オンラインで、ズームでやり取りしてるだけなんですけれども、実際にリアルで会って、みんなで机を囲んで、ワイワイね、ワークショップやれるっていうのが、もうめちゃくちゃ楽しみで、どうなるかわかんないんですけどね。でも、確実にやることは、めちゃくちゃ絶対楽しいっていうことかな。今まで半日のリアルセミナーみたいなやつは、去年もね、2回ぐらい開催はしたんですけれども、泊まりでね、一軒家貸し切ってみたいなのは初めての試みなので、どうなるかなっていうような感じなんですけれども。またね、これもどうなったかっていうのは、3月の18、19にやるので、それ以降にまたね、簡単にレポートできたらなっていうふうには思っております。あとは4月以降の自分の動きについても、年始にね、この1年どうやって動こうかなっていうふうに思ったやつで計画したのはあったけれども、改めて3ヶ月経ってね、じゃあ年始に立った目標のままで行っていいのかどうかとかね、自分の感情がどうかみたいなのをしっかり向き合いながら、4月以降のね、自分の動きっていうのもしっかりと決めていきたいなっていうふうには思ってます。はい。皆さんもね、どうですかね？年始に立てた目標とかさ、1年こういう風に動いてこうみたいなやつって、変わっていいんだよ。全然。1月に決めたからこれやりきらねばみたいな縛りに全然、なんか縛られる必要は私全然ないと思ってて、変わってよくて。で、私も多分変わってるし。で、多分違う動きしていく。で、それは全然その、一貫性がないとか、その、継続力がないとかとは違ってて、なんか今の自分の気持ちとか、やりたいことに素直になる方がずっと大事。で、時代の変化が今すごい激しい中で、だってチャット GPT なんていう言葉さ、1月に聞いたことありました？皆さん。私はなかったよ。だけどさ、今すごいチャット GPT が盛り上がってて、で、なんかあらゆるそのクリエイティブなところをさ、もう AI がどんどん席巻しているような世の中を、すごい最先端行ってる人たちもびっくりしてるぐらいじゃないですか。で、この数ヶ月で、やっぱり、だから6月とか9月に、またなんか新たな全然想像してなかったやつがまた出てくるかもしれないんですよね。で、それに合わせて、いかに自分たちが柔軟に方向転換できるかっていうのもすごい大事な、考え方だなって私は思うからね。だから今一度皆さんもね、私に合わせなくてもいいけど、この4月って区切りいいじゃないですか。日本にとっては。だからその機会に、もう一回見返してみて、自分のね、行動みたいなのを振り返ってみるのもありかなって思います。はい、ということでですね、今回ちょっとこういう前段だったんですけれども、今日は、タイトルの通りなんですが、で、タイトルがもうもはや、 結論でもあるんですけれども、改めてね、めちゃくちゃ大事な考え方だなっていうふうに思ったので、シェアしようと思ってます。うん。将来、どうなるかじゃなくって、どうするかで考えようぜっていう話をしたいんですね。で、きっと、このポッドキャスト聞いている方々の中には、まあ、実際にね、もう副業を始めてますとか、起業しましたとか、まあ、自分なりにビジネス始めてる方もいれば、まあ、これからなんか考えてるっていう方もいろいろいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、どんなことをやっているにせよ、将来について多分不安に感じてる人ばかりだと思うんですね。不安ゼロって人は多分いないと思うんですけど。でね、まあ私もよくあるんですよ。まあこういう SNS 発信とか、ポッドキャストとかやってると、なんかすごいガンガンガンガンね、何にも不安なしに行動してるように見えるかもしんないけど、全然そんなことなくて、私も不安に感じることは実は結構よくあります。で、なんなら一番最近で言うと、一昨日の夜ですね。なんか、いきなり、すごいね、寝入りは良かったんですけど、途中でハッと起きた瞬間に、なんか、いろんな自分の将来の不安みたいなのをなんか考え始めたら、全然寝れなくなっちゃって、不安がすごく大きくなっちゃってね。うん。で、例えば、今私ね、クラウドファンディングをやろうと思ってて、手帳作ってるんですけど、で、そのクラファンもなんかうまくいかないんじゃないかとか、なんかニーズないかもとか、うん、なんか私がそんな手帳作って、なんかいろいろそのセミナーとかやる資格ないんじゃないかとか、なんかそういうことをね、いろいろ考え始めたら本当に寝れなくなっちゃったんですよ。私将来大丈夫かなみたいな感じで、すごいドキドキ、なんか動機もなんか激しくなってきて、みたいな。いや、そんなことは全然珍しいことじゃなくて、私結構あるんですよね。ないように見えてると思うんだけど。うん。で、なんなら今朝とかも、ちょっとね、不安になって、ちょっとネガティブモードになってたりとかもしてて、もう本当にだからしょっちゅうあるんですよ。私もね、結構ネガティブになることって。なんだけど、まあ、これ冷静に考えてみてほしいのが、その将来どうなるかなってさ、多分みんな頭の中でよくね、そう思うと思うんですけど、どうなるかなんて将来ね、誰にもわかんないですよね。だって、明日、大きな地震が起きるかもしんないかどうかだって、誰にもわかんないじゃないですか。だから、本当に、100% 保証された未来なんて、ありえないんですよ。うん。誰もが、明日どうなるかなーっていう質問に対して、こうなるよなんて答えられる人は絶対にいないわけですね。じゃあ、そのね、どうなるかなんてわからない。コントロールもできないから、じゃあ不安だからね。じゃあ、今トライしようとしてること、挑戦しようとしてることをやめて、なんか他のことやろうって思ったって、その他のことだって、どうせまたどうなるかまたわかんないですよね。で、もしくはさ、うん、例えば、せっかくね、フリーランスになったけれども、やっぱり会社に戻ろっかなとか、やっぱりアルバイトやろっかなって思ったとしても、そこでもやっぱり、いやでもこのままで将来どうなるかなって、同じ質問をするっていうことはもう自明じゃないですか。永遠にこのどうなるかなに対する答えなんて、どの道を選んだって絶対出てくるわけですよね。だから不毛じゃん。この質問する意味本来ないじゃん。うん。ってことはどうしたらいいかって言ったら、将来どうなるかなって考えるんじゃなくって、将来どうしようかなって、どうするかっていう風に考える方がずっと建設的だし、そっちの方がいい質問だよね。自分がどういう行動しよっかなっていう主体的な質問をできてるから、じゃあ自分はね、じゃあこれからクラウドファンディング一人でもね、多くの人に認知してもらえるためにどういう行動すればいいかなっていう答えを見つけられるじゃないですか。まあ、その答えが正解か不正解かどうかは別としても、じゃあ自分が次にどういう行動をしようかなっていう次のアクションに対する答えは見つけられますよね。だけど、例えば、いや、将来どうなるかなーって、質問してる間って、主体がどこにあるかっていうと、自分以外ですよね。うん。なんか自分以外の誰かになんかコントロールされてるような感じじゃないですか。自分にはどうしようもなくって、どうなっちゃうのかなーみたいな。自分には何も手が負えなくて何もアクションができないみたいな、そういう答えしか見つからないと思うんですけど、どうなるかじゃなくて、どうしようかっ ていう風に一文字変えただけですごい自分の中でさ主体性が生まれた感覚わかります？これ。うん。で、そこがやっぱり結局大事だなってめちゃくちゃ思ったんですよ。で、ここでね、私、まあ他のポッドキャストでも話したことがあるので、まあ聞いたことある方もね、ちょっとリマインドなんですけれども、人生って二つしかないって言われてるんですね。で、その二つは何かっていうと、不満の道を取るか、不安の道を取るか、この二つしかないと。で、これどういうことかっていうと、例えば、サラリーマンであり続ける道を取るか、ね、辞めてフリーランスの道を取るかっていう岐路に立った時に、サラリーマンの道って多分不安は少ないんですよ。うん。明日どうなるかなとか、来月の給料どうなるかなみたいな不安ってあんまないじゃないですか。多分、普通に過ごしてれば、来月も再来月も一定の給料が入ってくる。ですよね。うん。で、まあ来年も普通のデフォルトモードでいけば、普通に入ってきますよね。うん。だけど、なんかね、気に食わない上司とか、なんか性格合わないお客さんも選べないからね。会社員でいる限り。うん。不満は残るわけですよ。うわぁ、なんであのクソ上司の話なんか聞かなきゃいけないんだよ、とかね。なんか全然気の合わない同僚とかお客さんなんでずっと一緒に仕事しなきゃいけないんだ、みたいな。不満は残りやすいのは会社員。だけど一方で、じゃあその不満から逃れたいと思って、じゃあフリーランスになりました。晴れて、そのうざい上司とか、全然気の合わない上司とか、同僚とかね、からも離れることができました。じゃあ万々歳か。そうじゃないんですよね。さっき私が冒頭で言った、不安が強くなるわけですよ。でもちろん0-100の問題ではなくって、グラデーションだと思います。フリーランスだから不満が0ってわけでもないし、会社員だから不安が0っていうことでもないと思うんですけど、比率としてフリーランスは、不満は結構少なくなると思います。実際私も不満はほぼないですね。お客さんも選べてるし、上司とかもいないから、全部自分でコントロールできてるんでね。うん。だけど、不安は、会社員の時より全然あるんですよ。だって来年の今頃私何やってるか分かんないもん。3年後の今頃どうなってるか全然分かんないもん。本当に。だから不安なんですよ。だけど、じゃあ私がね、じゃあその不安が嫌だから、会社員に戻るかって言ったら、今のとこだけど、今のとこはないなって、別に会社員の生き方を否定してるわけじゃなくて、あれはあれで私いいなと思ってるけど、今の私の状態で、会社員に戻るっていう選択肢はないなって。うん、6月に、またヨーロッパに行く予定してるんですけど、2週間ぐらい。で、そうやって、ね、オフシーズンにね、日本にとって。で、6月ってヨーロッパはめちゃくちゃベストシーズンなんですよ。すごく、夜の9時まで日が昇ってて。で、気候もめちゃくちゃ素晴らしくて、めっちゃベストシーズンなんですけど、日本だったら、ちょうどゴールデンウィークが終わった後で、仕事が忙しい時期じゃないですか。普通の会社員だったらなかなか行けない時期に、航空券安い時期に狙っていけるっていうこのフリーランスの醍醐味は、もうなかなかやっぱりね、手放せないというか、そこはものすごく噛み締めるところなんですよ。だからやっぱりフリーランスがいいんですけれども、でもやっぱり不安は会社員の時よりはずっとあるよねっていう。うん。でね、まあ、その不満を選ぶか不安を選ぶかっていうのもどっちが優劣とかっていうのも全くなくて、それは自分の価値観次第ですね。で、私の場合は不満での多いね、人生を選ぶっていうよりも不安を取る人生がいいなーっていうふうに思ってるから、うん、だから、まあ夜中にね、もしかしたら動悸が激しくなるぐらいすごい不安に苛まれるかもしれないけれども、それでも今のこっちの不安の道を選ぶ方が、後々ね、自分の、例えば80歳のおばあちゃんになった時に、後悔しない生き方だなーって、自分の価値観の中では、そっちが正解って思えるなーっていう感覚があるから、今ここにいる。うん。だから、まあ、要するにですね、こっちの不安の道を選んでいる限り、将来どうなるかなーっていう、冒頭に戻りますが、この質問って永遠に、まあ、デフォルトモードで、抱き続けるっていう。だから、まあ、それはもう受け入れるしかなくって、どうなるかもうわかんないんだから、じゃあもう自分がどうするか、うん、どうなるかじゃなくて、じゃあどうするかっていう思考で、もう本当に考え続けるっていうのが、まあ、改めて大事だなっていうことを、 まあちょっと感じたからちょっと改めて話してみましたっていうところですかね。うん。だから、私のね、受講生、ブルーミスの受講生でも、ブルーミス入ってから、フリーランスになった人、もう最近でもいるんですよ。で、今月末で辞める方もいらっしゃるんですね。本当にもう、だって10年以上もう20年以上とかずっとね、秘書とかやってきて、もうずーっと会社員でやってきたのを、別にクビになったとかじゃなくって、もう自ら、もう辞める。もうこんな会社辞めたるみたいな感じで。で、その子もね、自分のビジネスがすごい軌道に乗ってきて、新しい案件もポンポン入ってきてるからね。もう辞めるっていう決心がやっとついて、で、退職届も出してね。4月からかな？フリーになるんだけれども、その彼女もやっぱり不安は、拭いきれないっていう風に今でも言ってますね。まあでも気持ちめっちゃわかるよーとかって言って。うん、でも選んだ道を正解にしていくしかないからねっていう話をしてるんですけれども。うん。だからね、まあ、どんな道を選んだって、まあ不満か不安は残るし、悩むところは出てくるんですけれども、でもやっぱり、その自分の価値観の中で、80歳のおばあちゃんになった時に、どっちを選ぶ、ね、人生の方が自分の中で後悔しないかなっていう、まあ基準というか、自分の中での価値観を大切にするっていうのはすごい大事かなっていうふうに思いますね。はい。ということで、まあ、今回はね、将来どうなるかではなく、どうするかで考えるについてお話をしましたけれども、いかがでしたでしょうか？ちなみにね、さっきの不満を取るか、不安を取るかっていう話については、ちょうどね、私、今日インスタグラムの DM で、ヒロさんってね、いつもメッセージくださる方なんですけれども、そのヒロさんが私の過去のポッドキャストを遡って多分聞いてくださって、で、その話がね、多分前にもしてて、で、もうこの話がめっちゃ響きましたみたいな感じで DM いただいてね、もうめっちゃ嬉しかったので、それを思い出して、今回も話しちゃいました。はい。ほんとね、いつも、ポッドキャストの、リスナーの方々がね、LINE 公式とか、インスタとか通じて、個人的にメッセージくださるんですよ。それがほんと嬉しくて、うん、いつでもお待ちしております。で、私、ロボットがね、チャットボットで返すとかじゃなくて、私一人一人、いつも丁寧にお返ししておりますので、怖がらずに、何か、響いたこととか、あ、これがすごく共感したとかがあったら、メッセージくださったら、私も本当に尻尾をめちゃくちゃ振って喜びます。はい。なのでね、お手すきの時にメッセージいただけたら嬉しいなと思います。このエピソードの概要欄に公式 LINE のリンク貼っておりますので、そこからね、気軽に、メッセージください。で、ちょっとお話をしたね、クラウドファンディングの手帳なんですけれども、もうこれもね、今まさに、手帳カバーの会社と、ノートを作る会社と、見積もりを取りながら、ズームで話し合いを進めながら、接触を続けております。でね、まあ、この手帳が何の手帳かって言ったら、自分の理想を現実にする手帳っていう、まあ、コンセプトですね。うん。で、まあ、よくあるあるだし、過去の私がまさにそうだったんですけど、いつかはこうなりたいなとか、いつかは、例えばね、フリーランスになりたいなっていうふうに思ってる人は多くても、じゃあそれに向けて実際に行動に移してる人って、まじ100人いて、1人もいないんですよ。うん。で、このポッドキャストとかも、まあまあの人が聞いてくれてると思うんですけど、私がね、じゃあこれ行動しようって言って、多分100人聞いてても、1人、もう多分行動してないんですね、実際に。あ、すごい刺激になったな、モチベーション上がったなって思うんですけど、多分次の瞬間にネットフリックスか YouTube 見て、もうそのこと忘れてるんですよ。で、それがすごく私の中で歯がゆいから、そうじゃなくて、いつかってやってこないから、自然と。うん。だから、その今やるっていうことを自分から作っていくしかないから、で、その機会を与えたいっていうのがめちゃくちゃあります。で、私、もう本当に、あ、いつかそうなりたいな、いつかフリーランスになりたいな、いつか副業始めたいなって思ってたやつを、なんかそのいつかが降ってくるのを待つんじゃなくって、自分から今日からなんかやれることやろうって行動に踏み出してから、マジで人生本当にどんどん変わってったんですよ。うん、だからそのきっかけになるような、手帳を今作っております。で、具体的にどう作るのって言ったら、自分のビジョンをまずクリアにして、で、そのビジョンから、じゃあ、3年後、1年後、半年後、3ヶ月後、1ヶ月後、じゃあ、1週間後、明日、うん、具体的に細かくしていって、自分が何を行動すべきなのかっていうことを逆算思考で、考えていく。 いけるような構成にしてます。その手帳自体がね。うん。で、きっとね、ここで、まあ自分って、いや、ビジョン考えようとか言われても、な、自分のビジョンちょっとよくわからないんです、みたいに思ってる人もたくさんいると思う。うん。まあ私もそうだしね。うん、だけど、まあわかんないから、そのまま放置っていうのが私一番良くないと思ってて、わからないなりに、今の暫定でもいいから、書いて、で、それを意識し続けられるかどうかっていうのがすごく大事なポイントだと思ってるから、だから私の手帳ではですね、今まで見たことないんですけど、その自分のビジョンっていうのを一週間に一回振り返るっていうページも用意してたりとか、まあ、いろいろ工夫をしてます。うん。なので、まあ、もしね、ちょっとこの話聞いて、あ、私必要かも、みたいな風に、ちょっとかけらでも思ったらですね、LINE 公式から、その手帳のね、販売の話とか、クラファンページの告知とかもしていきたいなっていう風に思ってるので、ちょっとでも気になった方は、今のうちに登録をお済ませください。で実際の、クラファンページの募集開始は、4月から始まるかなっていう風に思ってるんで、まあ、それまでに登録いただけたら嬉しいなと思っております。はい。ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。